聴覚障害の方がおられますので、話すときのマスクを私は取って、口の形、口径というのは非常に聴覚障害者にとっては重要なことなので、口が見えないと本当に、分かりづらいと、普通の日常的な言葉ですと、手話を全く使わなくてもほとんど通じるわけなんですね。何十年前、から戦前から続いたぞと老教育というのは一切手話厳禁だったわけです。それでもっぱらそのように使っていたわけですね。ということで口の形を見せるということは老話者、老者にとって極めて重要なことなのですね。そのことは不思議なほど NHK とかの教育関係のテレビ、そういったもので言われていないということです。確かに私自身も老学教育に携わることはなければ、そのことは全くわからないままだったわけですね。やっぱり教育、盲教育、盲学校教育、あるいは老学教育においても、そこに関わるということは子供の人たち、ですね、幼稚園児、子供、中学、高校、それから大人になった老の教会、徳島老学校出身の方々がおる教会、そしてまあそのご両親、保護者の方々と共に、絶えずありますので、そういうことで老者、聴覚障害者の方の全体像が浮かび上がってくるわけですね。そういうことで、まあ、その中の一つとして、口の形は非常に重要だと、極めて重要だということを知らされていったわけです。まあ、これは老教育ではごく当たり前のことなんですけども、一般的には当たり前じゃない。手話だけしとったらいいように思われていることが非常に多いですね。折々に私も NHK の手話の、番組を見たりしますが、そこでも全く言われないことです。そしてさらに、残念なことは、ろう者の発声はどれだけのおびただしいエネルギーを使って発声ができるようになったか。もう本当におびただしいエネルギーを使うんです。それは想像を超えるわけです。最初は、ですね、何から始めるかというと、風船を水の中で、風船というか泡をブクブクと、息を吐くことができないんですね。だから、アメリカで書いたろう者の本でも、初めて親が気がついたのは小さなお誕生会があって、周りの子供たちも集まってきた。そこでみんながお誕生日はろうそく、クリスマス会、消しましょうって、ふっと吹いたけど、ろうの自分の子供だけが吹けないと。どうしたんだろうと。そうしたらその子供は小さかったからよくわからなかったけども、実はいくら言っても聞こえなかった。そんなふっとろうそくの火を吹き消すことができないということから、親は初めて自分のちっちゃな子供が耳が聞こえないんだということが分かったということもあります。吹くことができないんです。のことは当たり前と思っていますが、実はふっと吹くことができないんですね。で、声が出ない。で、声を出すときは、一人でにこう息を吐いてるわけです。そういうふうにやって、うなり声、うーっていううなり声、息を吐かない。それしか、ろうの人、ほっとくと、動物的なうなり声しか出ないんですね。そこから始めるわけです。それから、ブクブク息を吹く練習をして、喉に手を当てて、声が出る。それか、あーかいいかわからん。あーだったら、これあーだ。そういうことからしますから、あーいいうえ、一つ一つの声を出すのは、どれほどの大変なエネルギーかということを、私も初めてですね、ろう学校の初等教育の現場へ見て、私が担当したのは、小学校という非常に重要な、老教育でも特に重要なところだったんですね。その発声がある程度できて、それから知的なことを教えていかないか、抽象名詞とか。そういうことで、ちょっと長くなりましたが、そういうこと、本当に残念なことにですね、手話よく見えてですね、目立つということが、手話ばかりのことが絶えず言われているからですね。だから、これは、この頃は非常に増えてる。どういう、なんていうか、老人性の難聴が増えてるから、その人と話する場合も、正面に向いて口を大きくはっきり言うことで非常に助けになる。だから、以上、私、今はこれ、ビデオ、聖書の内容違いますので、止めていますが、これは、前に、なるべく話に集中してもらうために、ビデオとしてなかったんですけども、 我々集会のある老人性の難聴の方が、やっぱり表情、顔、口の動きわけなんかよくわからないと言われたので、それからまあビデオをするようにしております。ですから、老教育に関わるということは非常にわずかな人しかないわけです。毎年ですね、本当に全老の人、ごく数えるわずかしか出て、生まれないからです、最近は。ということですね。はい。まあ、余計そのぐらいです。はい。それで、今日はですね、2021年の最初の主の日の礼拝です。それで、この前にすでにですね、1月1日、元旦の6時半からですね、まあ、ここで会場にも、そしてまた、会場じゃなくて、スカイプ、インターネットだけで、だいたい30人ぐらいだったと思いますが、集まって礼拝を捧げたこと、捧げることができたことを感謝でした。で今日は、主の日の礼拝ですよ、最初ですね。それで、一番大事な、そしてみんなにですね、ある意味で分かりやすいことですが、それはこの主題です。メインテーマですね。命の光があるということです。この言葉非常に重要で、直感的にも分かりやすいところがあるので、よく引用されるところですね。けれども、その内容はよく引用されるからといって、みんながすぐにわかるということではないわけですね。その全貌とか。それは非常に奥が深いということです。ここでですね、二つのこと。命ということと光ということが大切だっていうのはわかるですよね。これは言います。ここで一番今日小さい年齢の、高橋優君は、はい、命っていうのが大切だ。どうしてかすぐにわかりますよね。どうして命大切なんですかって言われたらどう答えますか？言わなくてもわかってるっていう感じですよね。理屈抜きに。ね、命言わなくても。で、ね、光はどうして大事ですかって言われたら、どう答えますか？まあ、なんとなく分かってると思うけれどもね、答えにくいですね。じゃあ、みことさんどうですか？今の。命はどうして大切なのって聞かれたらね、どんなに答える？まあ、あんなこと言う人はおらんかもしれないけどね。分かりきったことだから。
亡くなったら、二度と帰らない、
うん。はい。そうですね。死んだらもう二度と帰らない。元に帰らない。もう極めて貴重。他のものは、壊れても、このパソコンにも机でも全部、壊れても服でも汚れたら、また帰ると。他のも帰ない。死んで終わりだと。光はどうして大切ですかって言われたらどうですか？大きな声で言ってみてください。
物が見えるから。
うん、物が見えるから。それもすぐに子供で皆さんわかりますね。光が真っ暗になったものが見えない。でも、いつもそういう状態でおられる方もここにおりますね。鈴木さんも、スカイプ参加者、つなおさん、それから須藤晴夫さん、高橋さん。その中で須藤晴夫さん、高橋さんは生まれつきの全盲の方ですので、我々がいつも見ているこの光っていうのを見たことがないわけです。そういう方にとっては私たちはこの美しい自然もですね、風景も、あるいは人の顔、お顔も、今言ったビデオの方を見ないとわからない。顔を見たら直感的になんとなくわかるわけですよね。顔と服装とか、その人の選んだ服装の色合いとか。どこからでもパッとわかるというところがあります。服装によって大きく変わる。例えば私は真っ赤な服を着いたらですね、びっくりしてなんか落ち着かないと思います。そういう中身は同じでもそういう服装だけで大きく変わってしまうわけですね。 それぐらいに見れるということはとても大事なことだけれども、そのように私も盲学校に行って、初めて盲の方々と、そういうふうに、いろんな形で、関わるようになって、その重大なことだということを改めて、子供でもわかりますように今言って見えなかった。本当に困る。ここから出て一歩行くでも、どこ行ったかわからないわけです。たちまちちっちゃな子に手引きされないといけない。そういうことがちっちゃな子からも、あ、この人どこも何もできるんだというふうに思われて、昔は目黒つんぼ押しとか言ってですね、片輪とか、散々そういうふうに見下されてきたわけですね。でもそれを2000年も前からですね、そうではないと。とっても大切なこと、使命があるということを初めて言われたのがイエス様だったわけです。目が見えない方々は、特別に私たちの身代わりには重荷を負ってくださったんだけども、それだけじゃなくて、神様の栄光、神様の愛や真実や力、現れるためだっていうですね、これによって本当にたくさんの盲な方々が、新しい力を与えられたわけですね。命を与えられたわけです。その御言葉が命を与えた。日本ライトハウス、ライト光の家。その日本語の光の家っていうのを、内村勘蔵の信仰上の弟子の方も、今も続いている東京であります。英語のあのライトハウスっていうのを日本で初めて、創設したのが岩橋武雄ですね。岩橋武雄さんですね。ヘレン・ケラーを日本に導いて非常に大きな反響を与えたことにあったんですけども、とっても親しかった人です。岩下家も、工学部関係の宣伝に出た非常にエリートでもあったんですが、途中で見えなくなって、生涯もう絶望だという時に、もう自殺しようと思った時に母親が来て、必死で止めてですね、必死の力でもう、どうか死ぬことだけやめてくれと。そこでなんとか思いとどまって、お母さんはいろんなところに拝みに行ったり、仏教行ったり、拝み屋に行ったりしたけれども、全然良くならないので、本当に、まあ、困り果てた時に、初めてこの聖書の言葉に出会ったわけですね。目が見えないということは、それは、神の技が現れるためだっていう、非常に積極的な意味があるということです。そういうふうにして、岩橋は失った視力ですね。視力を別の形で得ることができたわけです。そして大きな働きをして、そして文字通り神の技を表していったわけですね。聖書の言葉っていうのは昔に終わったものではなくて、単なる教訓とかいうものではなくて、今も生きて働いて人生を、また多くの人たちの心の状態や世界も変えていく力があるということですね。そういうふうに、私たちはいろいろなことを通して、実は神様が様々な災難、苦難もですね、神様の驚くべき技を表そうとするということです。しかもそれは10年、20年である。イエス様という神の最高の技が現れるためにはですね、700年も前から予言がされていたわけです。イザヤ書にはいろんなところ出てきますが、イザヤ書はイエス様になんと700年前ですよ。そのぐらい長い時間をかけて神の技は現れていくということでもありますので、私たちが祈ったからといって、さっと思った通り、願った通りに聞いてもらえないからといってですね、神様愛じゃないとか、のことを思ってはいけない。そこを信じるというわけですね。きっと神様は愛であるから、ということを信じるという。その点私たちは忍耐が足りなくて、私たちが祈ったらすぐに何か思ったように聞いてもらえなかった、あ、神様いないんだというふうに思ってしまいがちなんです。だからそういう点ではなんか歴史を学ぶことによっても私たちわかるんですね。簡単にそういうふうにですね、私は願った通りではないと。人間の母親の愛はですね、苦しみを覗こうとするわけです。当然のことながら。ほら、寒い時にですね、布団をちゃんと聞いてなかったら、母親だっても、父親だってもそうですけども、布団をかぶせてやろうと。当たり前のことですね。危ないとこ行ったら、赤に行ったらダメと。 どんな優しいお母さんでも絶対にですね、愛することの目をつぶしたりは絶対しないわけです。一生足が動かない、立てない体にすることは絶対に考えない。けれども、神様はそういうこともなさるわけですよね。目が見えないようにして、それで初めて神様のことをはっきり分かって、それを証ししていくように。勝浦さんのように30年以上も寝たきりになって首から上しか動かない。そういうようなことを一体誰が人間の愛として行うだろうか。絶対そんなことはない。けど、神様はそれを行われた。そして、今日私たちは様々な賛美をですね、賛美歌から第二賛美歌、新聖歌、リビングプレイズ、プレイズ&ワーシップとも歌うとか、たくさんの賛美を自由に歌えるようになったのも一つは、この勝浦さんのおかげなんですね。どれでも即座に演奏できるパソコンのデータを十何年もかかって、たくさん1万を超える膨大な曲を一つ作るのにですね、音楽ソフト入力という口で吹いて、ちょっと頭に取り付けたセンサーで前に置いてあるセンサーキャッチして、それで、回す、カーソルの動き、エンターキーの代わりをするわけです。そういう、まあ、非常に単調な忍耐の仕事をしていただいて、私たちもですね、聴覚障害の人、また視覚障害の人、知的な障害の方々がおられるところであってもですね、それぞれ、主は賛美であると、それにふさわしい賛美があるわ。どれでもって合わないんですね。そういうことができるのも、そういう大きな体の重み、苦しみを担った方のおかげでもあります。まあ、そういうことで、ここで言うイエス様がですね、世の光であり、命の光だっていうところはとても大切だということですね。普通の光はこの部屋にもありますが、この光を受けたからといって、絶望、もう死にたいと思っているぐらい苦しい人に、励ます力は与えられないです。太陽の光を受けても。LED、非常に発達をしてですね、極めて便利になったです。私の家なんかは山だから、夜になると必ず懐中電灯を持っていなければ登れない。帰れないんですね。まあちょっと夕方になると、早く暗くなる。日が茂ってるから。それは、まあ、非常に、そういう意味でですね、本当に便利なものです。けど、心の中の闇を照らすことはできないんです。ノーベル賞をもらった人がですね、LED の光の青色を特にして、いろんなところに使われるようになった。でも、心の中を照らす光には決してならないわけですね。この科学技術の限界ともはっきりしている。子供でもわかるようなことです。残念なことに日本人はその心の中を照らす神様の光なんかあるとほとんどの人が知らない、信じてない。学校教育でも保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、さらには大学院まであっても全くですね、本当に驚くほどそういうふうに心の中を照らす光はこうだ。確信を持って行ってもらったという人はほとんどいない。これキリスト教の学校とは別ですよ。ほとんど別。徳島県にはキリスト教関係の学校は一つもないわけです。まあそういうことから考えてですね、命を与える。心の中まで差し込むからこそですね、私たちは新しい力を得るわけです。不思議な、ある意味で驚くべき光なんですね。で、しかもそれは、さっきも触れた、ここにもおられる、目が見えない方々に深く届くということです。目が見える方々以上に時にはですね、大いなる働きをする、証をされていく方々もおられる。私たち目が見えるものでは決してそういうことはできない証を、また目が見えない方々は、その、信仰って生きるだけでもそういう証をされているわけです。そういうふうに、科学技術による光、あるいは様々な便利なもの、 の限界ということを私たちもはっきり知る必要があるわけですが、ほとんどすべての科学技術のたくさんの番組、莫大なお金を投じて NHK なんかでもやっておりますよね。ああいういろんな世界の珍しいところ行ってですよ、動物を撮影するにはそこで1ヶ月も何ヶ月も場合によってはカメラを設置して、そこに寝泊まりして、このカメラに映るのを待たない、このたくさんのカメラ、険しい断崖とか高い山に行っていっぱい、そこにはもう本当長時間、いつかわからんです、その現れる。すごい費用がいるわけです。これを映したらわずか1分やそこらもない。10秒、20秒足らずのものでも撮るんで、莫大な金を使っている。それは日本が非常にお金持ちになって、NHK は7000億もですね、お金があるからですよ。NHK の職員の給料は平均100万円だとか言いますよね、月収。そのぐらい非常に豊かになってるから、ほんのちょっとした番組でヨーロッパへわざたくさんの撮影隊連れて行って飛行機に乗って、宿舎に乗って、そういうこともできるわけです。だけど、そういうものをいくら見ても残念なことに、愛は増えないということですね。真実も増えないということです。その時は面白いわけです。ですね。知識。あんな面白い興味深い動物がおると。不思議だなぁと思うことはありますけれども、そのいくら珍しいものを知っても知っても愛は増えない。真実も増えない。それすぐにわかることですね。昔は全くそういうことわからないんだわけです。イエス様の時代なんか。歩けるところだけなんです。しかも歩いて、とうとうぞ、と行くだけ。それに比べたら、現在はですね、およそ比較も何もならないほどのおびただしい知識や、そういう珍しい光景や、そんなに、いくらでもテレビでも、ビデオでもですね、見ることができるわけですね。それだけ膨大な量のものを、珍しいものや美しいものを見ておるのに、心に愛が増えているんだろうかということです。むしろその逆ではないかということですね。家族間や、あるいは近所の人たちの愛が増えているか。知らん顔していることは本当に多い。昔は家族はそういうふうに遠く行ったりしなかったから、老人になるまでずっと一緒に乗って子供もたくさんおって、そこで互いに愛、苦しみや悲しみを共有する。死ということを目の前に見て、死ぬが何かもわかる。共有したくて、今みんなバラバラになってしまう。そういう姿は当然愛というものが深まっていることとは違うわけですよね。けど一方ではこの自然というものはですね、昔からそれは知られていたように、神様の技をいつも表し、または象徴している、指し示す。例えば、太陽ですね。太陽も、確かに目に見える世界では、命と深くもちろん関わっているわけです。太陽の光は目で見える様々な命を与えている。太陽の光、その熱がなければ、すべての植物は育たないわけです。当たり前ですね。真っ暗だったのも育たない。太陽は同時に熱、ね、熱も与えているわけです。太陽の光が消えたら、たちまちマイナス200度もどんどん下がってしまうわけです。完全の氷の世界になってしまう。私たちが生きているのはお父さん、お母さんの、あるいは先祖のおかげですなんてよく言ったりします。当たり前ですよね。それだけじゃない。無数の人々のおかげですよ。食べるものでも言ったら誰が作った？お父さん、お母さんが作ってないんです。それを運ぶのはトラックの運転手。お父さん、お母さん運んではないわけですよね。私たちが病気になった時、親が治してくれたの。そんなことはないわけです。医者や薬は治してくれたわけです。私もそうです。非常に苦しい時に足がもうちょっとで切断しないかんという足の大きな骨の病気になった時も医者が治してくれたわけです。もう計り知れない人たちの世話になって今生きてるんですよね。こういう放送できるのはパソコン、こういった技術者のおかげですよ。 それだけではない。太陽のおかげなんですよね。太陽がなかったらみんな生きていないわけです。それから空気のおかげでもありますね。酸素のおかげ、二酸化炭素のおかげ。二酸化炭素のなかった植物、こういうのも育たない、できないんです。私たちが食べているみんなほとんどみんな光合成、光によって化学合成されているわけです。そういうことで、いろんなものの力を総合的に私たちは支えられ、生かされている中で、目に見える世界では決定的に大切なのが太陽ですよね。その光を与えて、熱も与えて、そして育てておるわけです。それを生物たちは食べて育っておるわけです。それと、それは関係終わりじゃなくて、指し示すって、太陽はあらゆるものに光を与え、熱を与え、育てる。実はそれは神様の、神様こそ本当の太陽だと。神様またあの太陽、目に見える太陽も作られたと。そして心の中の太陽を絶えず暗示しているわけです。私の心にも突然ある時にですね、それまで察していたけど、気がつかなかったけど、大学の4年の時の5月の終わりにパッと差し込んだわけです。神様の言葉とともにその光が差し込んだ。そして新しい命を確かにして今まで50年以上続いてきたわけです。神様の言葉またですね、人間を温める。冷たくなってしまった。硬くなってしまった心を温めてくれる。ですね。永遠のこの熱。温かみ。熱を持ってるわけですね。光を持ってるから、様々な自分の過去の罪もわかるようになった。私自身も高校を卒業するまでは本当に気がつかなかったけど、自分は父や母に、どれほど、特に母親に、どれほどの苦しみや悲しみを持ちながら、私の命を守ってくれたか。配信の時にどれほど苦しいこと。逃げて、逃げ惑う家から、ロシアに追われて、外に呼ばれて。どうして私はあの寒い中の満水で生き延びられたのか。そういうことを、本当に不思議なほど、高等学校卒業するまでは思わなかったんですね。まあ、とにかく、まあ、こういう母が仕事ができなかったから、母がですね、健康で教員の仕事を戦前から続けていたら、全然違ってたんです。その代わり私は苦しみや悲しみって、とっても浅いことしかわからなかった。で、とにかく家もそういうことで貧しいということで、大学も一発しか絶対行かないけんということで、しかも一つしか受けられないということで、そのためにもどうしてもただ一回きりで、合格しなきゃならないということで、とにかく勉強しなきゃと。高等学校はそれに集中したわけですね。そこのことみんな置いて、そういうことで、母親父親のことなんか思わなかったわけですが、そして母親は私をこれだけ命がけで守ってくれたのに、私が卒業して2年間教員している時にもはや50歳で死んでしまったわけです。まあ、そういうことで自分本当に母親に対してその命をかけて守ってくれたのに、母親は全くそういうあんたを命かけて守ったと一言も言わなかったんです。ば、ずっと後になってわかるんですね。神様の愛もそういうことですよね。ずっと後になってわかると、やっとわかるということもいろいろあります。でもそういうふうに神様の光が差し込んだから、そういうことをだんだんとわかるようにしてくださった。科学者のこの研究する力っていうのも、それも神様からもらった力なんです、能力も。遺伝的に非常に頭の良い人たちもおるわけですが、それもいわゆる核酸 DNA、 それを誰が作ったか、人間が作ったのはないわけです。神様が作ったのを特別に選んで与えただけのことです。そういうことでみんなですね、神の技であるということですね。で、太陽のように光が当たると、わかるようになる。見えるようになる。罪もわかり、他者の罪もわかる。様々な戦争の根本原因というと、何だろうかっていうこともだんだんとわかるようになる。 そして愛の神様がおられるということ。目に見える世界をどこを見ても、どこにそんな愛なんかあるのかと。差別があり、苦しみがあり、病気があり、事故があり、殺人がある。私たちの罪を知り、その罪の許しを知って初めて神様の愛だと分かるのであってですね、外側をいくら見たと、科学技術で見て、顕微鏡を見たろうが、天文望遠鏡で見ても、ロケットをどこまで飛ばしていったからとてですね、いくら科学が発達しても、そんなもの分からない神様の愛は。でも、ひとたび自分の罪を知って、その罪の許しをして初めて分かる。そういうことで科学技術がどんなに発達しても、神様の愛のことは決して到達はできない。一歩も到達できないです。そういうことを勘違いして、科学発達で何でも分かってしまうんだと。AI で何でも分かってしまうんだというふうなことを言ったり思ったりする人がおるけど、大きな根本的にはそれは間違いで、神様はそういうふうなんですね、人間が作ったもので何でも分かるはずがないことなんですね。神様はどんな壁でも置くことができるわけですが、はっきりと限界を置かれているんです。だから昔の人は科学技術のような知識が全くなかったけど、今よりはるかに深くて真実な心を持って愛も与えられてやった。一つもたくさんおるわけです。キリストを信じてですね。そういうことでその自然のものは、本当に真理の世界を指し示す。太陽を見たら、同時に、黙示録にも書いてあるように、本当の太陽は、もはや太陽も月もいらないと。神が太陽であり、キリストが太陽なんだと。それはそういう鋭い直感を、黙示録の著者は示されたからですね。永遠の太陽は、これは神であり、キリストなんだと。万人を照らして、心の内まで差し込む光だ。あらゆるものに熱を与え、生かしておる。ということですね。で、そしてこういったここにも、冬ですので、2週間も経っても非常にこの花もよく状態保たれていますが、こういう花も、あ、綺麗な、こういう花が心の中にも花が咲く。あるいはこういった集まりの中にも、家庭の中にも、神様のご意志が働いて祝福されたら、心の中にも、家庭の中にもこういうものらしい花が咲く、清い花が咲く。ということも指し示しておる。日ごとに私なんか毎日ですね、あの大皿に漂うあの真っ白い雲のそのレイアウト、姿、色、大皿、背景にですね、いつもそれを感じます。ああいう広い姿が心の中にもうあるように神様してください。ほんのわずかですけども、あれを見てたらそれ広がってくる。特にこの星っていうのは一番目に見えるものでは神様の永遠性や清さ、その光、あるいは完全な休憩をしているんですね。太陽も月も地球。神様のことを示しておるわけです。だから漠然とこう星を見るのではなくって、星は永遠の神様の光の象徴でもあるんだ。そこから神様の目に見えない霊的な光、しかもそれ命の光だということを思い起こすようにと。で、自然の中にも私の家なんか毎年出てくる、誰でもですね、気持ちいいなんて思わない自然もある。当たり前ですよね。これは災害という形での自然とか、私の家に出てくるのは蛇です。毒蛇は毎年出てきます。去年になりました。去年は珍しくですね、私が退治したのは4回ぐらいです。毎年は7回、5回以上ですね。8回というと、もうぐらいたくさん出てくるんです。でね、危ない時もありますが、もう本当に、ハッとするようなところをおってですね、何度かありましたが、それもまたこの世にも確かに毒蛇いっぱいおるわけです。これを見るために私たちも本当に生々しい形でこの世の現実を思い起こすんですね。私も本当に危ないところで足を噛まれそうになったり、家の縁側に荷物を下ろし夜にですね、懐中電灯。 その縁が下によってまさに飛びかかろうとしているところまで。そうしたと、その時は瞬時に足で踏みつけたわけですけども、そういうふうに、まさにですね、この世には、私が油断をすると、本当に飛びかかって、ペテロのですね、ペテロの手紙にもあるように、ライオンのようにいつも悪魔が吠えたかって、と掴みかかろうとしてると。そういうことをありありと思い起こすわけですね。そういうこともですね、本当にリアルに迫ってくるわけです。この世には毒みたいなのがおりますよ。人危険ですよ。言葉で言うのにずっとリアルに神様を教えてくれてると思います。あとは山のこう、急なところを登ってですね、胸に生えてる竹を切ろうと思ってこう、根っこに捕まって登るんだ。そこのところに乗ってもうちょっと顔に飛び変われる。瞬時にノコギリ持ってたノコギリパッと切りつけたから、やっつけられたけど、本当に顔飛び変われてもうこの世いなかっただろうと思うんですね。噛まれとったら。まあ、そんな風なこと。現実も確かにですね、たくさんの目に見えない、サタンによって噛みつかれて、そして魂が毒によって侵されていく。たちはたくさんおって、そういう人たちは残念なことに人を殺していったりですね、盗みをしたり、そう平気でいったり、いっぱいその毒蛇に噛まれたらそんなことになる。その毒が回って嘘をついても平気になってしまう。国民にたくさん嘘を言っても、118回も嘘をついた。それでも平気になってしまう。一言じゃなくて、私たちも気をつけてなければ、そう言っても平気になってしまったら、毒に噛まれているということですよね。そういう様々なことがあります。それらすべてを神様見抜いてですね、どこに行ったらそのようなことで癒されるのか、毒に噛まれてもまた癒されるのか、噛まれないようになるのか、それはイエス・キリストだと。それこそは本当の命。たとえ殺されても滅びない命。死んでも滅びない命。しかも光だから見えるようになる。過去のことも、現在のことも、心の中も、また様々なことの限界も、それから未来のことも。特にそういうこと、光与えられた人は、700年先でも見えるというんですね。イザヤもそうです。預言者っていうのはそうです。イエス様は2000年先でも見える。何千年でも見えるわけです。すべての人の心もみんな見抜いている。これは日本でも昔からですね、お天道様が見ているから悪いことしたらダメとか言われましたけども、それは悪いことをした時だけのこと。良いことも悪いこともみんな見ておられるのが神様だということですよね。だから影でどんなに悪いことしてもみんな見通してあって、必ず何らかの裁きがある。でも影で良いことを誰も知られてなくても必ず良い祝福がある。それも私たちは信じることができます。この詩編においてもですね、詩編においても、この、さっき参照したところですね、そういった上のことはたくさんあるわけです。主は私の光。そしたら、敵やサタン的なものの背後に神様がおられることがわかるから、誰も恐れなくなるというわけです。主が光であったからこそですね、背後に神様がおられるんだと。神様を取り巻いておられるんだと。それわからなかったら何を見ても怖くなる。人を見たら怖くなる。心の病気になってくると、人と会うことが怖いっていうぐらいになってくるわけです。人間の心の病気、体の病気もどこまで深くなるかわからないぐらいのものがあると思います。あらゆる精神の病、心の病も、これは根本的な解決ということですね。死の光を受けるようになったら、恐れなくなる。本当に恐れを敬うべき神様がおることがわかる。私はそういった子供の時から、大きなお寺、昔はいくら小さい塔頭で小寺がある大きな境内を持つ寺だったようですが、 普通はその本来の 公共の山道、日の峰さんの山道、お寺の門、脇の方に山道があるの。そこは門の中からずっと公共の山道に入り込んでるから、私の家行くには必ずお寺の門を入ることになる。初めて来た人は、吉村さんの家っていうのはお寺の門から入ってくるんだって言われたことがあって、なんかに買い取ったことがあって、驚いたことがありますが、で、お墓もいっぱいその子通っていくんですよね。で、それも来た人が、吉村さん、あ夜なんかあんな通って怖くないんだ。まさやとお墓の横は夜を通ったら怖い。私は子供とか全く怖くない。小さなとこから真夜中であろうか。私は初めからただの衣装を置いてあるだけ。もうはっきり分かってたから。その幽霊やって出てくるはず。本当にね、子供とか出てきたパンタリンを叩いたら終わりやというぐらいの気持ちを持ってたんですね、実は。私の姉も同じようにそういうの書くなかった。遠くにケットついてですね、徳島ですけど。そしたら家に帰ってきて、高橋さん、あそこ入ってくるの怖くないで。私はもうちょっと怖くなったわよ。とは言うんですね。もう本当にお墓のこと通ったら怖いと私は不思議に思うわけです。ただの石なんですよ、ね。石があったら怖い人いないでしょ。なんかそういう理性的なきゃならないのに、どういうことなど妙にですね、なんかこう、悪い目で的になってしまうというところありですね。私たち本当に恐れ、敬うべきは神様なんですよね。すべて悪いことも見抜いておられるから。で必ず何らかのことあるということを私はこの年になってよくわかるんです。過去の罪でも足りなかった罪、あれは許してくださるんですよ。許しの部屋。けれどもそれから来たことだってわかるとか。本当に神様は舐めたらダメなんですよね。一番舐めたり変わっていけないのは神様で、見てはなんな神様おるかなって必ずそれはある。そういった口の下から一種の平安がないことになります。それもそうですね。本当の平安は神様から来るので、神様がいないと言ってしまえば、絶えず同様の波に、何も偉そうな形をしてても、この奥ではそれが来るようになってるわけですね。はい、そういうことで、主が私の光やと恐れなくなる。命の砦だった。誰の前に祈ることあろうか。悪い人の前でも祈ることがないというわけですね。その背後に神様がおられる。これ私の前にも繰り返し言った夜間の停止で、これは歴史的にもかつてない創立以来のものすごい暴力があって、初めてこの治る蹴りとか襲いかかるとか、まして蹴り飛ばすとか夢にあったことがありますが、そういうことを通して不思議な技が働いたわけですが、でも私は不思議とこの時に思い出しますが、迫ってきてですね、私に治りかと恐れを感じなかったということがあります。最初の授業でも土足で上がってきて、いきなり教団にあった私に遅れたその生徒がベルトを抜いて、いきなり首を絞めてきた。おい、ワイの友達呼び捨てに逃げたなって。それが彼の最初の言葉だったんです。逃げてから。それに不思議と恐れを感じなかったということを今も思い出しますが、そういうふうなことはこの通りですね。主が光となってくださっておったらですね、それ実際に分かったわけです。あ、こういう時に不思議と恐れを感じない。折れたという。それはつくねをいくら本読んで分からなかったことですね。本当にそういう場面になったら、恐れを感じなくていけるだろうかと。分からないけど、実際にそういうことで私も神様から与えてくださったことでしたが、ね、聖書に書いてあるということは、本当にですね、命の言葉であって、表面的な綺麗事ではないということですね。で、もう一つよく見言葉で、よく言われるのが、詩篇にはそんなたくさんあります。詩篇は、そういう様々な苦しみの中に光が差し込んだという証でもあるわけですね。3000年も、あるいは2500年もの歳月を超えて、私たちに差し込む光を最も直接的に与えている。これは詩篇であるということでもあります。まあ、その訳語が日本語になったために、その迫力なり勢いが薄れてしまうということもよくありますが、もう一つだけ、これもよく引用されるところですので、119ですね。 詩編の119の105ということもよく引用されるところです。歌に賛美歌にもなっています。119編の105節です。詩編の119編の105節、あなたの御言葉は私の道の光だと。私の歩みを照らす灯火だということですね。イエス・キリスト様は御言葉でもある。はじめにロゴス、言葉、ロゴスがあった。キリストこそは完全な神の言葉でもある。永遠の言葉でもある。あなたの、そしてそれが語られた言葉が聖書になっている。神が語られたこと、キリストが語られたことが書かれたものとして。御言葉は当然だから、その私たちの道の光になってくださる。これから将来を必ず照らしてくださる。人工知能なるものがですね、将来照らすのは決してないわけです。これはデータの集積の確率でしかないわけです。で、心の中のことも、ね、決してそれは予見できないわけです。その問題に関してはいろんなことがありますが、いや、そんなんできるんじゃないかなんて思う人はですね、まず信じた方が早いですね、理屈よりも。神様は全能だからですね、絶対に人間が作ったもので全部諦めすることはありえない。そういうのをまず信じていくということですね。で、人間が作った筆川具というのは確率です。膨大なデータ、ビッグデータを集めて、だからここにはこういう確率、こういう案内したらこうに違い、ここではこういうものがよく、ここにはこういう犯罪者が起こる可能性がある。なんかそういったことを細かくデータからですね、出てくるということありますが、そういう確率ではなくて、神様の言葉ははっきりした真理、事実ですね。確実なことです。はい、まあそういういろんなことがありますが、最後にその、私たちはその光を受けるためには、これは神様が作ったものを見たらすぐにわかる。自然というものはいつも沈黙をして語りかけている。沈黙をして神様からものを豊かに受けているわけです。そしてこの花開く。私たちも神様の前に静まらなかったら、そういう神様からの命の光を受けられない。ですね。人間は絶えずベラベラと喋っているのに何も語っていない。ということはたくさんある。テレビなんかまあ、大多数はそれだ。けれども、自然は何一つ語っていないようにから、無限の豊かな言葉を語っておるわけです。沈黙の中から語っておる。神様も同じですね。だから、イザヤ書にもあります。誠に、イスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われる。あなた方は、静まって、神に立ち返って、静まっているならば、救われる。そんな光、命の光を与えられる。静まって信頼していることにこそ力があるのだ。イザヤ書の30の15ですが、また後で時間があったら開いてもらったらいいと思いますが、イザヤ書の30の15。英語では、only in returning to me, and trusting, and resting in me, will you be saved.Only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and trust is your strength. In quietness and trust is your strength. 静まっておる、神様の前に静まっておるときに光が差して命が与え、そして静まることができ、力が与えるということですね。私たちも新しい年を迎えて、この一年、 絶えず神様の御前に静まって、その命の光を受けて、さらには他の方々にもその命の光があることを少しなりとも知らせていけたらと願っています。これらの様々な問題がありますので、それも全てですね、命の光を受ければ苦しみにも耐えることができ、またその苦しみを通り抜けることができる。たとえもしも死んだとしても、その死の復活という光、そこに命がついているということですね。確信していけるようにということです。そういう福音が日本の、特に日本の方々、今苦しんでいる社会の方々にも、その福音が及ぶようにと願っていきたいところです。以上です。